ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。スピナー。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ。今回のゲストはファッションデザイナーの中里結真さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやはや、最近ね、何回かお会いしていて、今回スタジオにお呼びできて嬉しいんですけれども。
はい。こちらこそ、非常に楽しみにしてきました。
うん、いや、こちらこそ。あれですよね。ケニア出張から戻ってこられて。
あ、そうなんです。ちょうど、数日前に戻ってきたばかりで、まだ時差ボケが残ってるんですけども。
うん、
はい。
そんな中ありがとうございます。
はい。
前回会ったのは、多分、早稲田大学のドミニク・チェンさんのゼミを見学に行った時かしら。
あ、そうですね。あれはなんか、予想外に、こう、いろんな世界が広がっていて、とても楽しかったなと思ってたんですけど。
ねえ。
はい。
突然僕が前日とかに、見に来ませんかみたいな。前日くらいでしたよね。
そうですね、
うん。
前日の夜とかに連絡いただいて
明日ドミニクさんのゼミ展なんですけど行きませんかみたいな。
はい、うん。でも皆さんがなんかすごく丁寧に学生の皆さんに、コメントをしているのを見ていて、うん、何かこう特別講義が突然始まったみたいな感じで
いやいや
とても楽しかった。私も聞かせてもらってとても楽しかったです。
ねえ、そしてその後みんなでカレーを食べたりコーヒーを飲んだり結構長くご一緒しましたよね、
はい、そうですね、うん、なんかいろんなことを縦横無尽に話ができたのがとても楽しかったなと思って。楽しかった。はい。
いやー、今日ねいろいろお話したいんですけれども、やっぱりファッションデザイナーをされてる人、実はこれまでこの番組で何人か登場してくださってるんですけど、
はい、
まあ、その中でも中里さんはやっぱりその一つ特殊な仕事ぶりなのかなと思ってまして。それで、初めての方もいらっしゃると思うので、よかったら、はい、簡単に自己紹介をいただいてよろしいでしょうか。
はい。肩書きとしては、ファッションデザイナーという、名前ではあるんですけれども、特にこう、一点物の服をデザインするというところが一番メインでやらせてもらっていて、うん、で、世の中の大半の衣服は、まあ、複数生産されることを前提に設計してデザインしていくみたいなものだと思うんですけども、私の場合は、まあ、どうしたら一点物の服を多くの人に届けられるかとかですね、一点物の服の魅力みたいなものを伝えていこうとかですね、一点物というあり方を追求しているというような、そんなファッションデザイナーというイメージをしていただけたら少しわかりやすいかなと思うんですけれども、
はい、一点物。
はい。
これは、いわゆる、オートクチュールっていうことでよろしいでしょうか？
そうですね。もともと、やっぱりこう、服って、作る、手で作り出すみたいなことが、
うん、
まあ、すごくこう、当たり前の風景だった時代があるなと思っていて、
うん、
それこそこう、家庭内で料理を作って食べるみたいな形で、はい、非常にこう、身近な人が、自分たちがこう、着る服を、家庭内でこう、作って、それを着ているみたいな、状態。まあ、その、作ることが割と身近にある、ものだったんじゃないかなと思っていて、うん、まあ、そういう世界もある意味、一点物だったんじゃないかなと思っていて、
確かに確かに。
なんかこう、家庭のこう、味付けみたいなのがあって、
はい、
もちろん、レシピみたいなのは、いろんなところからこう、学んでくると思うんですけど、それをこう、家庭内で、自分たちでこう、味付けをして、まあ、それをこう身にまとうみたいなことが、割と日常の風景だった時代が、まあ、つい最近まで日本でもあったんじゃないかなと思っていて、
うんうん、
ただそのいつしかそこからこういろんな形で、まあ、社会がこう発展していく中で、作るからこう買うみたいなことに、衣服のあり方が大きくこうシフトしてきていて、で、まあ、料理は割と今でも家庭で作る人多いと思うんですけど、服は 買うっていうことが割と当たり前になってきた今みたいなのがあると思っていて、でそれはそれで多くのいろんな良いものを享受できているんじゃないかなと思う一方で、果たして本当にこのままでいいのかなというようなところもたくさんこう山積しているというのが今のそのファッション衣服のあり方なんじゃないかなと思っていて、そんな中でこの一点物というあり方は過去に戻るという意味ではなくて、この先の未来を見ていく上で何か可能性を感じるなと、まあこれは直感的な部分も含めて思ったりしていて、まあそんなところから何かこう一点物の服のあり方の魅力にどんどんこうハマっていってしまって、今に至ってるというそんな感じなんですけど。
ほうほうほうほうほうほう。このね、自ら作る服っていうものも、まあ作ることが当たり前だった時代っていう話が今出てきましたけど、そういう自分で手を動かすみたいな話はぜひちょっと深掘りしてみたいんですけど、
はい、
でそこにディープダイブする前に、ちょいと、もうちょいと中里さんの仕事の話も聞いてみたいんですけど、はい、いや、なんと言うんでしょうか。僕の勝手なファッションデザイナーのイメージだと、作って、で、それを展示会して、
はい、
なんかこうバイイングの時期があったり、ね、僕もその友人のデザイナーの展示会に行って注文させてもらったりとか、
は
い、でそこにいろんな、なんて言うんですか、百貨店の人が来るなり、買い付けみたいなのがあって、
はい、
でそこで今シーズンどれだけ服が動くかな、みたいなの、そんなイメージがあったんですけど、それでまあ、プレートポルテの文化かもわからないんですが、
はいはい、
これが中里さんの仕事になると、そういうリズムとか働き方ではなくなってくるということなんですか？
そうですね。うん、できる限り直接お客様とこう対話をして、服をデザインして作ってお届けするとかですね。
うん、
まあ、割とこう、作る人と着る人の距離感を近づけておきたいなと思っていて、
うん、
なので、まあ、展示会のようなものを行って、はい、そこにこう来ていただいたら、
うん、
まあ、なるべく直接こう話をして、ゼロから作ることもありますし、うん、何かこう土台のようなものがあって、そこにこう少しずつアジャストしていくこともありますし、
うん、
やっぱりこう着る人って体型はもちろんバラバラですし、趣味や嗜好やいろんなものがこう千差万別で一人一人こう違ったものがあって、
うん、
できるだけそこにこう合わせてアジャストしていきつつ、
うん、
まあなんならその人がまだ言語化もできていないかもしれないような潜在的に着てみたいなと思っているものがあるとしたら、時にはそういったものをこう引き出しながら提案もしてみたりとか、そんな風にしてこうまあコミュニケーション対話をしていくというプロセスを挟みながらこう服をお届けしていく、まあそんなことができる限りできたらいいなと思って販売や受注をしていったりすることがあるんですけども、
なるほど。
でそれもありますし、あとはいろんなこうまあ未来のファッションを思考して具現化していく上で、まあ実験的なアプローチ、研究的なアプローチもたくさんあって、でそういったこうまだまだ世の中でまあ多くの人が着るには至らないような発展途上の技術やアイデアをできるだけこうデザインに込めながら、それを年2回パリでコレクションとして。こう発表していきながら、まあそれはそれで、誰かのインスピレーションになって、広がりを持っていくかもしれないし、
うん、
いろんな受け止められ方で、服というものが、広がっていってくれるきっかけになるんじゃないかなということもあって、
うん、
できる限り、その、抽象度の高い、もしくは実験的途中なものとか、そういったものをこう込めて、パリという場所から発表している。まあそんなことも並行してやってたりします。
うん、なるほどですね。いや、パリの、コレクションの映像を見させていただいて、
はい、
あ、いけたらよかったなと思うんです。来年こそだと思うんですけど。
ぜひぜひ。
なんかこう、湿った洞窟、暗い洞窟のようなところから、ちょっとなんか呪術的なんじゃないけれども、うん、なんかオーラを持った、なんて言うんですか、ちょっと生命的なアクセサリーをまといながら、はい、その人たちがいろいろな、ね、服を着ている、
はい。
そういう人たちがこう順に登場していくようなビジョンだったんですが、
う
ん、今回はどんなテーマだったんですか？
はい、昨年の秋に、アフリカのケニアに旅をする機会があって、
うん、
それは、まあ、最初きっかけは、世界中から衣服、それも古したものとか、破棄されてしまうような服が大量に世界中からケニアに押し寄せているという、情報を入手して、うん、それは、ファッションデザイナーとして服を生み出す立場として、うん、こう、服の最終到達点というか、うん、服がこう、終わっていく姿みたいなのを、一度見ておきたいなというふうに思って、行くことを決意して行ってきたというものがあって、
はい、
で同時にその大量に押し寄せる古着のこの山と同時に、うん、同じケニア内で地球温暖化、まあ、気候変動によって干ばつがこう ひどい地域があるんですよね、
うん、
でそういったところも合わせてちょっとこう、訪れて、まあ、そういったところで暮らしている方たちの、うん、現状とか考えていることとか、まあ、その場にある暮らしというのはどういうものなのかとか、まあ、そういったことをこう見させてもらえる機会があってですね、
うんうん、
でそういったことがこう複合的に、まあ、頭の中でこう織り交ざってですね、
うん、
でこれまで、まあ、積み重ねてきたものとその新しく飛び込んできたいろんな衝撃的な光景がこう混ざり合って出てきたのがこの前のコレクションだったんですけど、うん、なのでその実はアフリカに押し寄せたこの古着をですね150キロほど日本にこう持ち帰ってきて、
うん、
でそれをエプソンというプリンターの会社で有名な会社があると思うんですが、まあ、その会社と一緒にですねこの古着たちを、粉砕して新しいマテリアルにこう、生まれ変えさせて、
うん、
そして服を作ってパリで発表するみたいなことをやったりとか。
150キロってめっちゃすごい量ですね。
そうですね。
うん、
まあ、実験用も含めて、うん、多めにちょっとこう持ち帰ってきて。
運んで。
はい。
コットンもあれば、河川もあれば、
はい、
もう、なんか、いろんなマテリアが混ざっちゃってるのを、
あ、そうです。そ
う
です。
どう一つのものに仕上げるんですか？
まさにこの混ざってるというのが、実は非常に厄介な状態で、
うん、
まあ、こう、単一の 100% 一つの素材であれば、リサイクルをする方法というのはあるものなんですけど、
うん、
このいろんなものがミックスされてしまっている状態、これは安価なほどほど混ざってるケースが多くて、
うん、
なのでアフリカに押し寄せている服の大半がこの混ざった服たちで、
なるほど、
でこれをまあできるだけこう細かくこう粉砕してパウダー状にしてですね、
うんうん、
で、それを固めて、不織布と言われる、まあマテリアルに全く違う状態にしてですね。で、それを縫い合わせて服を作るという。
マスクのね、でも使われたりする不織布ありますよね。
はいはい、そうですね、うんうん。まさにあれですね。
うん、
はい。これまであんまりその衣服、人類がまとう衣服には中心ではなかったものなんですけど、でも実はその綿状態からこの布になるまでのこのプロセスが非常に短いんですね。
はい。
一気にこう、できてしまうということで、
うん、
まあ、いろんな意味でこうエネルギーがかからない素材でもあったりして、
うん、
まあ、そういう観点からもしかしたらこの素材可能性があるんじゃないかなみたいな風にも思っていたりして、
うんうんうん、
今注目して試行錯誤しているところなんですけど、
なるほどですね、はい、いや、今話を聞いたところでもいろんな質問が浮かんできて、もう脱線したい気持ちに溢れてるんですけれども、はい、どうしようかな。でもなんか先ほど最初に投げかけてくださったような、その、もともと作るものだった衣服が買うものになり、うん、で、ここからどういう局面を迎えていくのかっていうようなその投げかけは、ぜひ一緒に考えてみたいなと思うので、うん、それを入り口にいろいろディスカッションしてみてもよろしいでしょうか。
あ、ぜひぜひ。
うんうん、うん。
はい、
これなんか背景というか、そもそも日本、例えば日本だったら、
はい、
日本人と服を作るってどういう感じだったんでしょうかね、うん、歴史的に。
そうですね、うん、まあ、それこそ第二次世界大戦の後に、まあ、いろんな物資がこう不足している状態で、
うん、
まずはその着るもの、まあ、衣食住の、まあ、いいと言われるほど生きていく上でこう欠かせないものなので、
はい、
でこれがまあ足りないということは、まあ、なんとかせねばということで、うん、まずはその服の作り方というのを、まあ、例えば、新聞に型紙が載っていたりとか、
うんうんうん、
まあ、いろんなところで、こう、服を作る、まあ、講習を受けられたりとかしてですね、その当時、世界で一番、ミシンの普及率が大きかった国だったらしいんですよね。まあ、それぐらい、こう、作ることが、衣服が足りてなかったということもあると思うんですけど、まあ、非常に、こう、近い状態だったというか、
うん、
当たり前の風景だった、じゃないかな、というふうに、想像しているんですけども、
うんうん、
なので、なんかこう、その状態をまあ想像すると、こう、クオリティというものは、本当にバラバラだったと思うんですけど、でもなんかその基準みたいなものはもしかしたらなくて、その家庭ごとにもしかしたら、基準があったりして、で、そこでこう、なんて言うんでしょうね、独自の味付けが生まれていたりとか、していたんじゃないかなとかですね。
確かに確かに。
特に、まあそれだけこう一気に服を作ることが普及したというのは、特にこう、衣服に対しての意識が非常に高かったんじゃないかなとか、あとはまあ、こう作ることに対して多くの人が割とスッと受け入れられた、まあそんなこう何か土台みたいなものがあったのかななんて想像したりしているんですけど。
う
ん、
なるほど、なるほど。
はい。
河野文雄さんって漫画家の方がいて、
はい。
この世界の片隅でだっけな。戦時中、第二次大戦中の広島を舞台にした漫画を描いている方がいるんですね。それ大好きで。夏読み返すんですけども。
はい。
で、そこで印象的だったのは、今中田さんが言ってくれたみたいな、その、型紙が新聞に載っているとか雑誌に載っていて、モンペの作り方じゃないけど、その着物を裁断して、っていうようなね。で、あ、なるほど、こういう風に作っていたんだなっていう。で、こういう風に親から、譲り受けた大事な着物はこういう風にズバッと切っちゃって作り変えてしまうんだなっていうのも合わせてですけど描かれているっていうのは見ました。あと別の本でうっすら読んだのは18世紀くらいのアメリカとあイギリスとかフランスでは、男性が服を入手する方法がなんか3通りあって、仕立ててもらうか仕立て屋で、古着なり既製品を買うか家にいる女中さんなり誰かしら女性に裁縫してもらうっていうなんか選択肢があったっていうふうに、まあ、ロワドロスっていう人がなんか言ってるんですけれども。で、これが女性になると、自ら作るっていう選択肢が増えるっていうようなことがなんか書かれてたんですね。で、なるほど、これはじゃあ、やっぱり、まあ、大量生産みたいなのがね、普及しきる前っていうのは、やっぱりどのカルチャーでも、自ら手を動かして作るというのがすごく身近にあったんだなっていうのもあるし、なんていうんですか、その、しかし、あれじゃないですか。モンペってどっちかというと、国民が自ら作りたかったものっていうよりは、その、政府に作れと言われて作る、はい。これを着なきゃいけないんだっていう、なんか、風紀委員会じゃないけど、菊池寛とかが所属している、その国として、そもそも人が何を着るべきかっていうのをなんか決めるような会議があったらしいんですよね。でそこで、その、モンペなんだ、みたいな。ちなみになんか、資料を読むと、はい、当時からダサいと思われていたらしくて。
なるほど。面白い。
そうそうそう。決して必要だからこれをみんなで着ようっていうよりも、なんかちょっと嫌だけど、まあ仕方あるまいっていう感じだったらしいんですね。
なるほどな、うん。それ面白いですね。やっぱりこう、ね、裸では生きていけなくて、何か着なきゃいけない。うんで、そういった時に、まあ、機能的になったのかもしれないですけど、何かそこには、ダサいみたいな、少しこう、情緒的なものも、やっぱり人は求めていて、服が足りない、着なきゃいけない、必然性だけでは、まあ、物足りないというふうに感じるというのは、そこはなんか、こう、人が根源的に持っている、何かこう、欲求のようなものがあって、ある意味、無駄というふうに思えてしまうかもしれないですけど、装飾性だったりとか、そのかっこよさみたいなもの。でも、これが、まあ、必要だという証でもあるのかなと思っていて、
そう思います。
で、なんかその当時、日本でそのファッションショーというのが行われていたらしいんですが、今で行われているようなファッションショーとちょっと違って、教育的な側面でファッションショーが行われていたらしいんですよね。で、なんかその公民館みたいなところで、まあその服を作る知識のある人が、みんなにその、なんて言うんでしょう、服の作り方とかデザインみたいなものを、広くこう伝えるための手段としてファッションショーがあったらしいんですよね。なのでみんなその地域の人が、まあそういった場所に一度に集まり、そしてそこで見たものを学んで、自分たちでそれを作ると。要はそこで出てきたものを買うためではなくて、作るために模範としてそのファッションショーを見るみたいなあり方があって、これはすごく面白いファッションショーの状態だなと思っていて、だから、ファッションショーって形はありつつ、その受け止め方が実は全く違っていたみたいなのがあって。
その、消費者として何が流行るか何が着たいかっていう切り口ではなく、その作る作法の民主化のプラットフォームっていうか、なんか コモンズ、情報を分け広げるような場だったのかもしれないですね。
だからそこでまあ買うという行為だと、はい、同じものがまあ普及していくということになるんですけど、
うん、
そこで作るという行為の場合はやっぱりそこにこういろんな誤差というか差が生まれてくる、うんうんうん、まあ、ここがすごく面白いなと思っていて、うんうん、
なるほどね、
確かに同じものを見てみんなが同じように模倣するのかもしれないんですが、でも技術力もみんなバラバラだし、
うん、
センスや好みや、まあ、そのもしかしたら家庭内で繰り広げられる会話みたいなものも全然個別なものがあったりして、
うん、
そういった形でこう広がっていくっていうあり方が、
うんうん、
まあなんか面白いなというふうに思ったし、
ね、
なんか余白があるし、
うん、
やっぱりそういうこうそれこそある意味一点ものみたいな状態だったのかもしれない、
うん、
確立化しきらない何か余白みたいなものがそこにあったのかなと思ったりしていて。
面白い。その携帯のファッションショーって、いつ頃の時代行われてたものなんですか？
正確にはちょっとあれなんですが、それこそその第二次世界大戦後後に、
うん、
それこそその型紙が新聞に載っていた、まあそういった時代に、
うん、
模範として行われていたみたいなのを、これはファッションインジャパン展というのが、2021年だったかな、
国立新で、
あ、そうですそうです、はい、行われていた時に、この戦後から、まあ、現代までの、ファッション誌をこう、俯瞰でこう全体を見るという、まあ、そういうエキシビションがあって、
うん、
でそこのキュレーションされていた方がお話しされていたのを聞いて、そういったこう時代があったというのを、
うん、
お話を聞いてですね、あ、それはなんか面白いし、いや、むしろ何かこれからの時代のヒントになりそうだなというふうに思ってですね。
ね、興味津々です。
うん。
社会学者の井上雅人さんの話で、日本で、自家裁縫がメジャーだったのが、既製品を買うのの方が多くなったのが1970年代前後っていうことで、
うん、
結構最近まで人は服を作っていたんだなみたいな、66年とかだったかな、
はい、
そういうデータがありました。ただつい50年くらい前まで服っていうのはどっちかというと作ることが頻繁で、
うん、
買うことの頻度が低かったっていうのはちょっとびっくりですよね、はい、
そうですね、
うん、
やっぱり今ではちょっと信じられないぐらい買うことが当たり前のものになっている、
うん、
でたったこの50年ぐらいの間に、まあ、この作るから買うに大きくシフトしているという、
うん、
でそう考えるとじゃあこの先50年を考えると、
うん、
まだまだ全然違う状態になっている可能性って全然否定できないんじゃないかなと思ったりして。
そうですね。
でじゃあどんな状態になってたら果たして、今よりいいと言えるんだろうかとか、むしろその理想的な状態にするためにどんなビジョンを持ってたら今いいんだろうかみたいなのは自分の中で一つテーマだったりしてですね。
なるほどですね。いや個人的になんかヒントになりそうなのがいくつか思い浮かぶんですけど、
はい、
一つはこれもしかしたらポルトガル料理一緒に食べた時にちょっと話したかもしれないんですけど、スープストックの遠山さんがなんか青いギャルソンの財布かなんかを買った時にこのまま新品ピカピカだと使えないと思ったと。で家にあった古いアプリケなんかリンゴかなんかのをちょっと雑に縫い付けて、もはや古着のように見えたかヴィンテージのように見えるちょっと雑な古めかしい形に自らアレンジしてこれでやっと使えるようになったっていうようななんか話をしてたんですね。で、買ったものをそのままだと何か一つのブランドの枠の中に自分が押し込められちゃうようなイメージを持ったのかわからないんだけど、自分のものにするには何か手を加えなきゃいけないっていうような衝動があったっていうのが、へえという気づき。
なるほど、うん、面白いですね、うん、やっぱりなんかこう大量に同じものが世の中にこう存在しているという感覚はどこかちょっと借り物というか自分の体の一部とか、
うん、
その自分が心地よい状態とちょっと距離があるんじゃないかみたいに思った時にどうにかしてそこにちょっとこう味付けをしたくなるというか手を加えてで自分にこう割とこう近づけていきたいそういうような欲求みたいなものってなんかある気がするんですよね、
うんうん、
でそれはもしかしたらその大量にあるものはどこかちょっとこう距離感があるからこそ味付けをしながら、うん、自分のものにしていく自分の体の一部になっていくみたいな、
うんうんうん、
で、それはもしかすると何かこう、ま、タトゥーとか入れ墨とか、うん、まあ、そういった行為にももしかしたら通ずるものがあるかもしれないとか、
なるほどね、
何かこう受け取った自分の身体みたいなものがあって、これはまだもしかしたら仮の状態で、
うんうん、
そこに何か自分なりの手を加えることで、うん、あ、自分の体になったな、みたいな感覚になっていく。まあ、これは想像ではあるんですけど、
はい、
からなんか、その服に何か手を加えられる余白というか、
うん、
自分がこう、そこに意志を持って手を加えたという痕跡みたいなものが残せるとすごく安心するみたいな。
うんうん、
で、ここに何かヒントがないかなと思ったりしていて、で、作っている人、まあ、その昔はこう作ることが身近にあったので、作る人とこう対話がしやすかったと。だから、こういうふうにちょっと味付けをしてほしいんだよねとかっていうのが、うん、割とすごい距離感で伝えられたかもしれない。
うん
うん、なんかこういうこう作る人と着る人の非常に近しい距離感みたいなものがそこにはあって、それによってこう安心して着られるみたいな状態があったんじゃないかなと。でも、今は作る人と着る人が物理的にもすごく遠く離れてしまっていて、
うんうん、
どこか誰か知らない人が自分の着るものを作っている状態、うん、ここにもしかしたら何か不安みたいなものがあって、で、それを何か、まあ、近しい自分なり誰か近しい人が手を加えると急にこう近づいてくる、
うん、
なんかここはすごくヒントだなと思っていたりして。
なるほどですね、
はい、
もう一個ちょっと思うのはあれです、鶴見俊介っていう人がいましたけれども、限界芸術論っていうのを唱えていて、すごい面白いんですね。
うん、
で、なんか3段階の芸術のあり方を彼は説くんですけど、うん、受け手と、まあ、作り手が誰かっていうので3分類してるんですよ、
うん。
で、専門家が作って専門家が受け取るっていうのが純粋芸術であると。
あ、
で、それ例えば、専門的な画家がいて、で、その専門的な批評家がそれを評価して、画壇の中で評価されているっていう構図があったとしたら、それは純粋芸術であると。で、一方で、ポップアートみたいな、大衆芸術っていうのがある。これは専門家が作って、生活者が享受するっていう。うん、例えば、小室哲哉が作詞、作曲して、
はい、
生活者が買うみたいな、
うん。
で、これポップアートであると。で、限界芸術って呼ぶものは三つ目で、生活者が作って生活者が享受するっていうのがある。っていうね。で、これは例えばちょっと替え歌の遊びとか、言葉遊びとか、生活の中で見え隠れするちょっとした仕草みたいなものからすでに、何か芸術の種が始まっているっていう考え方なんですよね。で、これすごく面白いのは、多分人間の営みそのものが全て限界芸術的じゃないですか。うっかり電話しながら片手間に何か落書きしてしまう時の絵とか。何か生み出してしまっている仕草があって、で、それが、もしこだわりを持ち始めるとか、だんだんそれで習熟し始めると、純粋芸術なり大衆芸術の方に、歩みを進める人もいるかもしれないし、うん、まあ別に進めなくてもいいんだけど。でも少なくとも、生活の中に気軽に表現するプラットフォームがあるとか、それに気づくっていうのは、なんかすごく大事なスタートになるかなと思うんですよね。うん、
ああ、なるほど。
うん、
確かにそういうこうプラットフォームみたいなものが今あまりないのかもしれなくて、
うん、
もっともっと着る人がそういった形でこう参加できるというか加われるみたいな、もしかしたらその作り手側にも瞬時に回ってしまえるかもしれないとかですね、
うん、
立ち居場所みたいなものがなかなかこう入れ替われないのが今の現状で、でもっともっとその自由に立ち居場所がこう入れ替われるような流動的な状況みたいなものが生まれていくと、もしかしたらその一方通行で作り手側がとにかく送り続けていくみたいな状況からもっとインタラクションが生まれていって、表現者作り手みたいなものがこう入り混ざっていくみたいな、まあそんな状態が生まれてくると面白いのかなと思ったり今聞いていてしました。
うん、なるほどですね。なんか先日麻吹真理子さんが小説家の仲良くしている写真家のしがりえこさんっての、東北のスタジオに遊びに行った時に、白い服を何着か持って行って、既製品の、
はい、
で、それを持ってったらアレンジしてくれたらしいんですね。で、シルク印刷をしてくれたと。それがすごくかっこよくて、
はい、
ミヒェルエンデのモモの初版に出てくる 年号かな、あのマルシーの年号みたいなところをスキャンしたものだけ赤くするとか、なんかね結構コンセプチュアルにそれを引っ張ってくるんだっていう。で、あの白いのでどこかにパッとこの赤い文字が入るっていうことで、何かあの新しい服に生まれ変わるようなところがあるんですね。でこれは、まあ、シルクスクリーンっていう一家に一台っていうのはハードルは高いかもしれないけど、何かの方法でアレンジができる、その道具とか方法があるっていうのがそもそも大事だなと思うんです。でもちろん、志賀さんは作り手だから、スタジオがあるっていう前提なんだけど、その生活者が好きにアレンジするっていうのの時点でめちゃくちゃハードルが高い、気がしますね。今の段階だと。
確かに。
うん、
ちょっと話がずれてしまうかもしれないですけど、
はい、
今のその白い話で思ったのが、
うん、
コロナ禍にやっていたプロジェクトで、フェイストゥーフェイスというのがあるんですけど、
うん、
それは遠く離れた、見ず知らずの人と、まあ、オンラインを通じて繋がって、
うん、
で、その人が着ていた白いシャツを、
うん、
東京にあるアトリエに送ってもらって、でオンラインでこう対話をして、その白いシャツに込められたその記憶みたいなものを聞かせてもらうんですね、
はいはいはい、
でその白いシャツ自体は何気ない、まあ、たくさん作られたものかもしれないんですけど、
うん、
そこに宿っている記憶はその人にしかないもので、
うん、
まあ、世界に一つなものかもしれない。でその一つしかない記憶とその何気ない白いシャツというのが組み合わさった時に、それをこう可視化していくとどんなデザインになっていくだろうかみたいなのを、それを私が考えて、でそれをこう具現化してその白いシャツを作り変えてですね、全く違うデザインに進化させて、それをこう送り返して着てもらうみたいな、まあそんな体験をいろんな方とやってみたんですね。
面白い。
でそれはいろんな方がいろんな感想をくださって、何かこうまるで旅をしているようだったと表現してくださった方もいて、
うん、
それは何かこう自分の分身というか自分の体の一部である服を遠くにこう送って、
うん、
で遠くで何か違う体験をして帰ってきたら生まれ変わっている、
うんうん
うん、だけど元々の自分自身もどこかにこういて、で新しい部分が継ぎ足されているような状態で帰ってくる、うん、まあ、これってなんか旅と同じ状況なんじゃないかみたいに例えてくださった方がいて。
へー。アレンジって具体的にはどんなことをされるんですか？
あ、結構その大胆にですね、
うん、
例えばシャツがドレスになってしまったり、
うん、
ジャケットになってしまったり、全然その形も変わり、
うん、
そしてまあいろんな装飾が足されたりとか、
うんうん、
新しい布もそこに付け加えられて、でも元々のシャツのデザインのポイントとか、
はい、
何かもしシミみたいなものがついていたとして、
うん、
まあ、それを消す場合もあるんですけど、何かその記憶とつながって大事なまあ汚れだったりシミだったりする場合は、
はい、
それをある意味装飾として活かしながら、
うん、
そのシミの周りにちょっとこう刺繍をしてみたりとかして、デザインの一部にしていったりとか、
はい、
まあネガティブな思い出もあるし、
うん、
ポジティブな思い出もあるし、それを聞かせてもらいながらその記憶を少しこう消していくのか、
うん、
もしくはそれを活かしていくのかみたいなのは対話の中からこう考えて、
うん、
提案していく。で、どんなデザインが生まれるかは届くまでお楽しみみたいな形にして、
なるほどなるほど、
こんなデザインになっちゃったのみたいなのがあるんですけど、
うん、
でもそのできるだけ対話の中から、もしかしたらこの人は本当はこういう服を着てみたいんだけど、
はい、
いろんな人目を気にして着れていないものがあるかもしれない。
はい、
それは、可視化してあげて、着る何かサポートみたいなのができないかなとか思ったりして、うん、ある男性は、普段はまあスーツを着て会社に行っていて、でも実はスカートが履いてみたいんだよねと思っていらっしゃるってお話があって、
うん、
でもそのままスカートだとやっぱり着られないよねというのがあったので、まあ、シャツを少しこう丈を長くしてドレスのような形にしつつ、
うん、
そのままなんていうか、いわゆるこうスカートみたいな形になってしまうと着にくいけれども、着物のような形にするとそれは何かスカートという概念は少し飛び越えて取り入れられるかもしれないみたいなことで、うんうん、全く違う形にしてこうお届けしたりとかですね。
で仕事に行く、
行ってくれてるといいなと思うんですけど
気になる、ちょっとガウンみたいなイメージなんですかね。
そうですね、うん、シャツの形はあくまで残しつつ、
はい、
少しこう丈を長くしていくみたいなデザインになってるんですけど、うんうん、そうですね。だから、まあ、それはやっぱり対話がなければ生まれてこない デザインでもあるし、うん、それはやっぱり着る人とその作る人が非常に近い距離感で、私の中でこう感じるみたいな言葉を当てたりするんですけど、
はい、
それぞれの立ち場所というかその存在を感じながらデザインを起こしていくみたいな、うん、そういうこう状態って一番衣服にとってもしくは人にとって理想的なことなんじゃないかなとか思っていて、うん、なのでもう一度その物理的な意味だけじゃなくて作り手とその着る人の距離を近づけていく、そこには感じるみたいなものがあって、でそれがもしかすると作るから買う、そしてその次の言葉として感じるみたいなことがあり得るんじゃないかというふうに思ったりして、ちょっと抽象的な言葉ではあるんですけど、
ほうほうほうほうほうほうほう、感じる、つまり作らなくてもいいけど少なくとも作る行為に近いっていうこと。
そうですね、
うんうんうん、
その作り手を感じるであったり、うんうん、その素材がどこから来たかを感じてみるとかですね、うんうんうん、もしくは自分が何を着たいのかをこう感じてみるとか、自分自身の声を感じるとかですね、
うんうん、
そういうふうにこう全く今やっぱりこう感じない状態にどんどんどんどんこうなっていってしまっているような気がしていて、うん、
なるほど。
なので感じるみたいなことがこう物理的なことだけじゃなくて、まあ対話もそうですし、もしくはその情報としてそれを知れるだけでも、こういう人が作っているのかとかですね、あ、こんな農法でコットンが育てられて素材が作られてきたのかみたいなことを感じるみたいなこともそうかもしれないですし、まあそうするとその衣服と人の関係性みたいなものがまた全然違うものに、まあ概念として変わっていくのかなという気もして、
いや、それ超興味津々で、ちょっとフェイストゥフェイス要チェックだなと思ってるんですけど、あらゆる人が、その再び作るみたいな世界にもしちょっとでも近づけるとしたら、例えば例の限界芸術みたいに、アレンジするためのツールキットを中藤さんが作ってくれて、みんなが家でちょっとだけ自分の既製品の服を作り変えられるとか、うん、なんか付け足せるとか、
はい、
なんかそういうアプローチもあるのかなと勝手に想像したんですけど。
あ、まさにそうですね。やっぱりこう服を作るって特殊なやっぱり技術というか練習が必要で、
うん、
なかなかその、こう、人前に出るに至る技術を習得するには、それなりの訓練が必要で、うん、で、そうなると、どんどんどんどん、やっぱりこう作ることから離れてしまうみたいなのがあると思うんですけど、
うんうん、
でも仮に、すごく簡易的に作れる何かその技術や、まあ、それこそプラットフォームみたいなものがあれば、もっともっと作ることに抵抗なく入っていけるんじゃないか、みたいなことを思ったりしていて、なので、その、この針と糸を使って服を作るってやっぱりすごく特殊で難しくて、
うん、
で針と糸を使わずにもっとその簡単に服を作れないかなというのを思っていたりして、
うん、
なのでそこからその何かこうボタンをこうパチパチっとはめていく、もしくは何かファスナーをこうシュッと閉める開けるみたいな、まあ、これぐらい簡易的に何か服を作れないかなと思ったりして、で特殊なそのビスのようなものを開発して、
はい、
タイプ1というふうに呼んでるんですけど、
うん、
すごくこう簡易的に誰でも服の一部分を取ったり外したり、
うん、
交換できるような状態にしていて、で、それは単純にデザインをこう変えられるという意味もあるし、
うん、
もしくはその劣化しやすい部分、
はい、
首周りとか、袖口とかが汚れやすいとかがあると思うんですけど、そこだけこう簡易的にパーツが交換できると、
うん、
まあこのボディの部分はまだまだ活かせるよと使えるよという時に、
うん、
よりこう寿命を長くできるかもしれないということで、うん、まあその機能的な意味と何かこうデザイン性を自分で加えられるみたいな、
うんうん、
カスタマイズするのを自分でできるというか、まあそういうことが同時に服の中で起こせないかなと思っていて、なので今あまりにもその服が完成されすぎて売られていて、
うんうん、
そこにこう、まあ、まさにその、遠山さんのように、
うん、
自分で意思を加える隙がどこにもなくて、
なるほど、
で加えようものならそれがデザイン的に良いのか悪いのか何かこう不安にもなるし、
うん、
何かクオリティという意味でこれでちょっと人前に出るのは恥ずかしいなと思ったりとか、
うん、
っていう風にしてこうやっぱりそれは専門家に任せておこう、完成されたものを手に入れようと、これだけの選択肢になってしまうところに、
うん、
もう少しその多くの選択肢を、届けられないかなという風にも思ったりしてて。
なるほどですね。なんか例えばカップラーメンを食べる人であってもなんか白菜を切って乗せるとかがあり得るような気がするんですけど、
はいはいはい、
そういう非常に簡単ななんか出来合いのものに触れてるのに、うん、最後ちょっと自分なりに何かの工夫が乗っかってくるっていうのって結構あり得るような気がしてて、
うん、
例えばハガキ書くときに文字を書いた後最後に落款を押すじゃないけどその自分の印を押すみたいなのができるとしたら、
はい、
そういう印みたいなものでピッてなんか端っこにね、
はい、
何かつけるとか、
うん、
ほんの簡単なことでもいいのかもしれないですよね。ホッチキスなり、
そうですね、
うん、
いやまさに本当に缶バッジ一個ちょっと胸元につけるっていう、うん、これだけでなんかこう自分のものになった気がするとかですね、こう全部ゼロからオリジナル新しい一点ものというふうにしなくても少しその手を加えるだけでも全然こう距離感というか、
うん、
その服に対する意識見え方が変わってくるとか、
うん、
あとはちょっとそのお直しをして丈を調整してみるとか、
うん、
何かちょっとそのまあ、シミがついたもの全体をこう、染めてまあ、黒くしてみるとか、まあ、そういうこう、アレンジを加えてみるだけでも、
うん、
なんか全然今までと別物のように感じるとか、愛着が湧くとか、このなんか愛着が生まれるみたいなことって、すごくいいなと思っていて。
いいですね。
はい。
うん、気になるな、うん、いやー、この作ることの民主化みたいなのって、どういうステップでどういうふうに起こるのかなっていうのは思っていて、例えばその、ツイッターがジャーナリズムを民主化するとか、3D プリンターが何か作ることを民主化するとかね、メーカーズムーブメントにつながるとか、うん、YouTube が、映像配信。で、映像配信が可能になると、突然いろんな人の表現の場ができてきて、
うん、
歌を歌う人が、とか楽器をやる人が、その様子を、ただライブで使うだけじゃなくて、
はい、
その教則映像を作ることもできて、
うん、
なんていう風にどんどん広がってくるじゃないですか、
はい、
アスリートも。何か自分の動きを見せられるとか、
うん、
その、何かによって民主化が進むきっかけがあるとしたら、
はい、
かつてはそれがミシンだったかもしれない、
うん
うん、でそれが今別の方法でさらに服となんか作るみたいなのを近寄せる術があるのかもわかんないですね、
は
い、ちょっと何なのか全然わかんないんだけど、
そうですね、うん、いやそのやっぱりこの衣食住の中で、
うん、
食っていうのはやっぱりこう作るという行為が離れなかった、うんと思うんですけど、やっぱり食住となってくるとどんどんそのハードルが上がっていって、個人でなかなかこう機能やいろんな要素を担保していくのがまあハードルが高くなっていって、で時代が進むごとにこの衣服や住環境っていうのはどんどんいろんな機能や価値やあり方がこう多様に必要になってきて、でそれをやっぱり担保しながら個人で作るというのが非常にハードルが高くて、
うん、
そうしたことによってこう距離が離れていってしまったのかなというふうにも思ったりするんですけど、
うんうん、
なんでそれを何かこうサポートできるような技術みたいなものを作り出せたらいいなと思うし、これは本当に究極理想の状態ですけど、
うん、
それこそ農業から最後服ができるまでってすごく長くていろんな人を介して服が出来上がるっていう、
はい、
でここを何かこうボンと、
うん、
本当に一人の究極人が農業から服を作り出すまでを一人で行えるみたいな、そんななんかこうマシーンみたいなものが、
うん、あ、面白いですね、
できたら全然違う世界になり得るとも思うし、でそれちょっと本当に飛んだ話になってしまうんですけど、
うん、
でももしかしたらそのそれこそさっき最初に話していた不織布みたいな、
はい、
いきなりその綿から布ができるまですごく短いプロセスでできてしまうみたいな状態のものって、
うん、
これまではあまりこう重きを置かれてなかったんですけど、でもこれだけ短いっていうことのメリットって、
ま
あ、めちゃくちゃあるなと思ったりしていて、
うん、なるほど、
そうするとその一人の人がいろんな意思をいろんな道中に入れやすくなっていくんですよね、
うんうん、
いろんな人を返せば返すほど意思を入れにくくなってしまうけれども、そのプロセスが短くなるほど一人の人の意思が反映されやすくなっていくみたいなことが起きるのかなと思ったりして、
う
なのでそのプロセスをもう一回こうグッと圧縮していくみたいなところに、うん、もしかしたらヒントがあるのかなーなんて思ったりするんですけど。
すごく直接的なアイデアなんですけど、はい、例えば食だったら自ら山の中でその畑を耕しながら自給自足に踏み出すっていうのがイメージしやすいじゃないですか。なんかその自給自足みたいな形で、
はい、
その自らの生活圏の中で服を作るプロジェクトみたいなのがあってもいいかもしれないですね。
面白いですね。
で各地のローカリティを取り入れて、いろんな気候風土のところに住んでるいろんな人の自給自足が展示されるような企画があったら面白そうだな。
なるほど、自給自足、うん、いいですね。なんかそれこそ、いやこれはちょっとぶっ飛んだ話になっちゃうんですけど、
はい、
究極はなんて言うんでしょうね、衣服がなくなり、うん、そしてそのもう一度体毛に戻るみたいな。
お
ちょっとあえてぶっ飛んだ投げかけなんですけど、
うん、
でもその自己生成じゃないですか、その体毛というのは。で、どんどんどんどん体の中からこう生まれてくる。で、それを、まあ、例えばヘアスタイルをアレンジするって、まあ、いかよりもこうデザインが変えられて。で、ヘアカットってすごくオーダーメイドというか、オートクチュールに非常に近しい行為だなと思っていて、
うんうん、
その美容師さんと話をしながら、どんな髪型にしますとかって言って、ちょっと気合を入れたいんで、じゃあちょっと短めにとか、いろんなオーダーをリクエストをして、まあそれに応えてくれる、
うん。
で、本当に1時間2時間とかでオーダーメイド品が手に入るみたいな、で、それが街角でいろんなところで受けられるみたいな状態。まあこれを服でやるにはどうしたらいいんだろうか、みたいなことを想像したりするんですよね。なので、その、例えば、全身が本当にこう、毛で覆われていて、それを、その、美容師さんが、その場でこう、パパパってこう、散髪するようにですね、カットして、色を変えたり、いろんなそのフォルムを変えたりですね、服をデザインするときって、色、素材、形が、まあ、三つの要素で作られていると言われていて、これってその、ヘアカット全部あるんですよね。なので、そんな風にですね、瞬時に、まあ、フォルムを変えたり、色を変えて、もしくは髪質をちょっとこう変えてみたりとか、
うん、
あ、いろんなトリートメントをしてサラサラにしてみてとかですね。
うん、
そんな風にしてアレンジができる。で、それがもし体から抜け落ちても、それは、土に帰っていってですね、いくらこうそれが地に落ちても全く問題ないとかですね。
なるほどね。
っていう風になっていく。まあ、これは例えでもあって、この髪を切るぐらい瞬時に衣服が加工できたり、
うん、
そんな風に作れたり、
はいはいはい、
そんな風になれれば、
うん、
美容室に通うようにですね、
うん、
オーダーメイド品を着れる、そんな世界が訪れるんじゃないかと思ったりしていて。
確かに自分の皮膚みたいなのを培養して、どっかのラボで自分の毛を大量に作っておいて、それを着るなんていうのも、あり得るのか。
面白いですね。
ということで妄想は尽きないのですが、はい、あいにく時間が来てしまいました、
はい。
今日はですね、その、作るものだった服が買うものになり、そして今後何になっていくのか。で、歴史を辿ったり、妄想を膨らませたりしながら、感じるとか、まあ、今、自給自足とか育てるみたいな、まあ、いろんな切り口が出てきたところ、結論という形ではないですが、服の可能性についていろいろお話をご一緒しました。ということで、ファッションデザイナーの中里優さんをお迎えしています。今週どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。TAKRAM813 です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、Twitter のダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、@TAKRAM813をフォローして送ってください。
キャリコン編集長通信、仕事と人生の話をゆるゆると、パワードバイミモレ。このポッドキャストでは、ミモレ編集長の河原咲子が、時には一人で、時にはゲストをお招きし、キャリアコンサルタントの資格を生かして、仕事と人生、そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を 誰にでも分かりやすくゆるゆると話します。毎週金曜日に新しいエピソードを配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。